療養生活のためのヒント。更新確認日、2023年4月5日、国立がん研究センター、がん情報サービスのホームページで公表されている文書です。目次、療養生活のためのヒント。1、患者同士の支え合いの場を利用しよう。1-1、当事者の視点で話を聞いてもらえる患者同士の支え合いの場。1-2、自分の体験が他の患者さんを支援する力になることも。1-3、患者同士の支え合いの場にはどのようなものがある。1-4、患者同士の支え合いの場を利用するには。2、医療者と良い関係を作るには。2-1、対話を重ねることで信頼関係を築く。2-2、質問事項はメモを持参してみましょう。2-3、担当医とうまくいかないかな、と思ったとき。3、体調を整えるには。3-1、規則正しい生活が体調管理の基本です。3-2、適度な運動は体力の維持、回復を助けます。3-3、深呼吸や簡単なストレッチも有効です。3-4、体調の悪い時は無理をしないで。目次終わり。療養生活のためのヒント。療養生活を送るときに役に立つ。食生活のポイント。適度な運動や休養をとることなど。体調を整えるための日常的な心がけ。ちょっとした工夫について取り上げています。イラスト。説明。サンバイザー。タオル。腕時計のイラストがあります。説明終わり。イラスト終わり。更新確認日。2023年4月5日。1、患者同士の支え合いの場を利用しよう。このページは、書籍、患者必見、がんになったら手に取るガイド、2013年より一部抜粋して作成しました。同じ経験を持つ患者さんの話を聞くことで、気持ちが軽くなったり、療養生活を快適に送る知恵を得られることがあります。担当医や専門家の話とともに、うまく取り入れると良いでしょう。1-1、当事者の視点で話を聞いてもらえる患者同士の支え合いの場。がんの治療や療養生活においては、いろいろな悩みや不安が出てきます。がんと診断された直後や治療を始めた頃は、家族や周りの人も本人の話に耳を傾けてくれることが多いのですが、治療の経過が安定してきたり、療養生活が長くなると、何度も聞くのは疲れてきますし、本人自身も遠慮して話さなくなりがちです。また、この頃には、がんの病気そのものよりも、療養や社会復帰のこと、経済的なことなど、普段の生活についての個人的な心配事も気になることが多くなり、誰にどのように相談すれば良いのかわからないと思い悩んで、孤独感が深まる原因になることもあります。がん相談支援センターでも、治療のこと以外の日常生活の心配事についても相談することができますが、このような時に当事者の視点で話を聞き、支えになってくれるのが患者同士の支え合いです。他の患者さんの話を聞くことによって、悩んでいるのは自分一人ではないと感じられたり、同じような問題を抱えている人が他にもいるということがわかるだけでも、気持ちが随分楽になるものです。1-2、自分の体験が他の患者さんを支援する力になることも、さらに、他の患者さんの経験を聞くことで、自分の悩みを解決する糸口を見つけたり、問題との付き合い方を学んだりすることもできます。特に、生活する上で不便に感じている治療の後遺症などへの対処や工夫について、実体験に基づくいろいろな解決方法やコツがとても参考になることがあります。また、がんの体験を素直に話して相手に伝えることで、自分が病気のことを、どのように理解して受け止めていたのかがはっきりしてきて、治療や療養生活の中でこだわってきたものが見えてきたり、同じ体験をした人に話を聞いてもらうことによる安心感や連帯感が生まれてくるという利点もあります。こうした体験に基づく知恵は、他の誰かにも貴重なヒントになるばかりでなく、今度は自分が他の誰かの力になれるということを知り、自分自身に自信を取り戻すきっかけになるとも言われています。このように患者同士が支え合うことには、様々な良い影響を及ぼすことがたくさんあります。1-3、患者同士の支え合いの場にはどのようなものがある？患者同士が出会える場、支え合いの場としては、患者会、患者サロン、 ピアサポートなどがあります。患者会、患者会とは、同じ病気や障害、症状など、何らかの共通する患者体験を持つ人たちが集まり、自主的に運営する会のことです。お互いの悩みや不安を共有したり、情報を交換したり、会によっては、患者のために様々な支援プログラムを用意していたり、社会に対する働きかけを行う活動をしているところもあります。活動の内容は、それぞれの会によって違いますが、定例会による気持ちや情報の分かち合い、電話や電子メールなどによる悩みの相談、会報による情報提供などを行っていることが多いようです。また、特定のがんに限定している会もあれば、様々な種類のがんを対象に活動しているところもあります。患者サロン、患者サロンとは、患者やその家族など、同じ立場の人が、がんのことを気軽に本音で語り合う交流の場のことで、最近、患者会の少ない地域でも広まってきています。最近は、患者や市民の要望を受けて、がん診療連携拠点病院など医療機関の中や公民館などに患者サロンを設置する病院や自治体も増えています。そのため、運営の仕組みは様々で、患者や家族が主体になっているところもあれば、医療者を中心に活動しているところもあります。また、両者が協力しながら運営しているサロンもあります。ピアサポート、ピアとは仲間という意味で、ピアサポートとは、同じような悩みあるいは経験を持つグループの中で、同じ仲間として対等な立場で行われる支援のことです。仲間から支えられていると感じられる場にいることによって、お互いに支え合ったり、悩みの解決につながったりすることが期待されています。がんにおけるピアサポートは、患者や家族の悩みや不安に対して、がん経験者が自分の経験を活かしながら相談や支援を行うといった形での取り組みです。このような活動が始まったのは、ここ数年のことで、医療機関内などで実施されています。1-4、患者同士の支え合いの場を利用するには、支え合いの場の探し方、患者会やその他の支え合いの場に関する基本的な情報、目的、設立年、代表者名、連絡先、対象となる、がんの種類、主な活動内容、活動地域、会員数、年会費などは、書籍や雑誌、インターネットで調べられます。また、住まいの近くのがん診療連携拠点病院のがん相談支援センターに問い合わせても、地域の患者会の情報を得られることがあります。患者会がない地域に住んでいる人は、がん診療連携拠点病院の中に患者や家族が集える場があるか、がん相談支援センターに問い合わせてみると良いでしょう。利用するときの心構えと注意点。自分に合った患者会を探すためには、まず定例会などを見学してみましょう。一人で参加しにくい場合は、家族と一緒に行ってみるのも良いでしょう。定例会は、曜日や時間帯、会場によって参加する人が入れ替わることもあるので、気の合う人がいなくても、よし、足をすぐに決めてしまわないで、何回か続けて参加してみましょう。患者会によって目的や活動内容に違いがあったり、運営している人や仕組みが異なっていますので、実際に足を運んでみると特色が分かってきます。実際に行ってみると、雰囲気などが期待していた印象と違う、ということもあります。また、家族から患者会への参加を勧められることもあるかもしれません。そのような場合は無理に頑張らないで、自分自身の気持ちと相談して参加してみたい、一度見てみたいという気持ちになれたら、資料を取り寄せてみる、電話して話を聞いてみる、足を運んでみるというように、少しずつつながりを広げていくと良いでしょう。患者同士の支え合いの場では、診断された時の不安や、治療や療養中の心配事や悩みなど、近い体験を持つ人だからこそわかる、いろいろな悩みを共有したり、体験に基づいた具体的な対処法を伝え合ったりする利点があります。しかし同じがんであっても、それぞれの人で治療内容や療養生活の状況は違います。他の人に合った治療法や対処法、療養生活の過ごし方が必ずしも自分にも合うとは限りません。また、医学的なことは、担当医に必ず相談するようにしましょう。インターネットで参加できる支え合いの場、 インターネットの中でも患者コミュニティサイト、掲示板、メーリングリスト、チャットを通して患者同士の交流が盛んに行われるようになっています。これまで患者数の少ないがんの場合、患者会を探しても該当するものがないなど、患者同士が知り合える機会はほとんどありませんでした。しかし、インターネットが登場したことにより、比較的容易に交流ができるようになりました。患者コミュニティサイトの中には、インターネット上で知り合った仲間と直接会う場を設けるところもあります。こうした場に参加することで、さらに他の患者さんとより良い関係を築いていけることでしょう。イラスト、説明、患者コミュニティサイトのイラストです。インターネットを介して患者同士が交流しています。説明終わり、イラスト終わり、患者同士が支え合うことの良い面、悩んでいるのは、自分一人ではないことに気づき、気持ちが楽になる。他の患者さんの経験談を聞くことで、悩みを解決するヒントを得たり、問題との付き合い方を学んだりできる。実際の患者体験に基づいた解決方法を使い合える。がんの体験を人に話すことにより、自分の気持ちが整理できる。自分の体験が他の患者さんや家族を支援する力になることを知り、失った自信を取り戻せる。利用するときに注意しておきたいこと。患者会の中には、ある特定の医療機関、医師への受診を勧めたり、特定の治療方法を強く勧める、といった団体も稀にあります。電話やメールで資料や情報を取り寄せたり、インターネットでホームページを確認したりするなどして、その中身をよく吟味しましょう。気が進まない場合は、そのことをはっきりと伝えて断りましょう。特定の治療法や健康食品などを勧められた場合は、必ず担当医やがん相談支援センターに相談しましょう。更新確認日、2023年4月5日に医療者と良い関係を作るには、このページは、書籍、患者必見、がんになったら手に取るガイド、2013年より一部抜粋して作成しました。治療、療養生活を送る上で、医療者との信頼関係はとても大切です。ここでは医療者と良い関係を築いていくためのコツを紹介しています。2-1、対話を重ねることで信頼関係を築く。がんという病気では、診断や治療、その後の療養など長く医療者と関わり、話し合っていくことになります。診断や治療などの医学的なことについて、あなたの病状を最もよく理解しているのは、担当医や看護師です。一方で、あなたの自覚症状、痛みなどや、困っていること、心配なことなどは、あなた自身にしかわかりません。納得しながら治療を進めていけるように、あなた自身の状態について率直に伝え、関係を築いていくことが大切です。はじめは聞きたいことを思うように聞けないかもしれません。焦らずに、何回かにわたって対話を重ねていくことで、より聞きやすくなるはずです。病状や治療方針の説明についても、多くの場合、一度で全てを理解する必要はありません。よく理解できなかった、知りたいことを十分に聞けなかったという場合には、改めて時間を取ってもらうと良いでしょう。日常の人間関係と同じように、担当医や担当看護師とも何度か顔を合わせるうちに、お互いに人柄や考え方が次第に分かってきて、自然に信頼関係が築かれていくはずです。2-2、質問事項はメモを持参してみましょう。担当医などへの質問事項や確認したい点は、あらかじめ箇条書きのメモとして書き留めておくと良いでしょう。随注意。特に医師は一人で複数の患者さんを診察しているため、時間を取ってもらえたとしても、ゆっくり話し合う時間がないかもしれません。あらかじめメモを用意しておくことで、自分が何を聞きたいのかをはっきりさせ、疑問点を整理することができます。メモにしておけば、短時間でも要領よく質問でき、聞き忘れることを少なくすることができます。疑問点をうまく伝えられなければ、そのメモを担当医に示しながら質問するのも良いでしょう。手渡すのも良いかもしれません。ただし、一回の診察で10も20もの質問を聞こうとしても、その答えのすべてを正しく理解するのは難しいことですし、聞く側も答える側も大変です。質問したい項目に優先順位をつけたり、 2つか3つに絞るなど無理のないように工夫しましょう。その時点ではわからないことでも、検査や治療が進むにつれて、少しずつ明らかになってくることもあります。可能であれば、家族や親しい友人などに同席してもらいましょう。医療者の説明をより冷静に受け止めてくれる人がそばにいることで、一人で聞くよりも精神的にも安心感がありますし、聞き漏らした説明の内容を後で確認できたり、代わりにメモを取ってもらえるなどの利点もあります。私の療養手帳、診察の時のためのメモを作る、画像をクリックすると PDF ページに移動します。移動先のページから PDF をダウンロードすることもできます。随時、私の療養手帳、説明、私の療養手帳の PDF 画像があります。私の療養手帳、診察の時のためのメモを作る、自分の知りたいこと、言いたいことを、要領よく使えるのは難しいことです。あらかじめ使いたい内容を整理したり、担当医からの説明を書き留めるために、このメモを活用してください。なお、診察を終えての欄には、診察で理解できたこと、気をつけようと思ったことを書き留め、その後の生活に役立てましょう。受診時に伝えたいこと、質問したいことのメモ、項目、日付、病状や気になっていること、説明されたこと、担当医からの説明の記録、項目、受診日、受診内容、経過説明、質問への答え、次回診察日など、説明終わり、図終わり、2-3、担当医とうまくいかないかな、と思った時、時には、担当医にうまく質問できない、辛い気持ちを分かってもらえないと感じることがあるかもしれません。こうした場合には、看護師など他の医療スタッフやがん相談支援センターに相談してみましょう。看護師やがん相談支援センターのスタッフは、あなたの抱えている問題点を整理し、担当医にどのように質問したら良いかは一緒に考えてくれます。また場合によっては、担当医との面談時に同席して、会話の調整役をしてくれることもあります。特に治療や療養の方針に関わることについては、担当医だけではなく、別の医師の意見を聞くこともできます。セカンドオピニオンを求め、担当医以外の医師の意見を聞いて参考にしてみるのも良いでしょう。その際には、担当医にセカンドオピニオンを受けることを伝え、紹介状や検査の資料をきちんともらうことが必要です。医療者との信頼関係を築くには、お互いに正確な情報を伝えて、理解し合っていくことが欠かせません。困ったことやわからないことがあれば、そのままにしないで、伝えていくことがとても大切です。医療者と上手に対話するコツ、困ったこと、わからないことは素直に伝えましょう。何度か対話を重ねていくうちに、信頼関係を築いていくことができるはずです。診察の時、信頼できる人に付き添ってもらい、知りたいことをしっかり聞き取る準備をしましょう。担当医との面談の時には、聞きたいことを箇条書きにしたメモを持参しましょう。聞き漏らすことがなく、効率的に質問できます。看護師やがん相談支援センターなどの協力を得ることも考えましょう。更新確認日、2023年4月5日。3、体調を整えるには、このページは、書籍、患者必見、癌になったら手に取るガイド、2013年より一部抜粋して作成しました。規則正しい生活、バランスの取れた食事、適度な運動、感染予防、ストレス発散など、日常的な心がけで、体調の維持や回復を図ることができます。3-1、規則正しい生活が体調管理の基本です。私たちの体は、約24時間を周期として規則的な働きを繰り返しています。これは、概日リズム、サーカディアンリズム、日周リズムと呼ばれるもので、一定の時刻が来ると自然に眠くなり、一定時間眠ると自然に目が覚めるといった睡眠と目覚めをはじめとして、体温、血圧、脈、尿の量、ホルモンの分泌などが規則性を持って変動しています。規則正しい生活をすることが、人間の体にとって自然で、体調も整えやすくなります。具体的には、朝起きて日中は活動し、夜はあまり遅くならないうちに床について、十分な睡眠時間をとる、バランスの取れた食事をできるだけ決まった時間にとる、などです。 こうした規則的な生活を送ることにより、疲労から回復しやすくなったり、胃腸の調子が整って食欲が増したり、排泄が規則的になるなど、体力の回復が促されます。3-2、適度な運動は体力の維持、回復を助けます。担当医から運動の許可が出たら、無理のないペースで、日中、体を動かしてみましょう。朝起きて着替える、トイレに行く、顔を洗う、食事をとる、簡単な家事をする、家の中の階段を上り下りする、入浴するといった日常的な動きから始めましょう。癌の種類や手術の方法によっては、機能回復を促すためのリハビリテーションや体操を、装具の訓練などを組み合わせて行うこともあります。あなたに合ったことを毎日継続的に行いましょう。癌の種類や治療法、体力や年齢によって時期は異なりますが、家の中の生活にも慣れ、体力が少し回復してきたら、外出を試してみましょう。最初は短時間の散歩で十分です。天気の良い日中に動きやすい服装で出かけてみます。体の抵抗力が弱まっていることもあります。感染予防のため、多くの人が集まる場所を避け、マスクを着用すると良いでしょう。帰宅後は必ず手洗い等うがいをします。ある程度体力と自信が回復するまでは、誰かと一緒に出かけると安心でしょう。適度な運動は気分転換にもなります。徐々に行動範囲を広げ、日常生活への復帰を目指しましょう。3-3、深呼吸や簡単なストレッチも有効です。深い呼吸やストレッチ、柔軟体操は体の緊張を緩め、心身をリラックスさせる効果があります。はじめは力が入ったりしがちですが、こういったものを取り入れることで、日常生活にメリハリが生まれます。例えば、朝起きた時と昼食後に深呼吸、夜寝る前にストレッチを行う、というように習慣づけると良いでしょう。緊張が続いた、少し疲れたと感じた時に行うと、すっきりして気分転換になります。3-4、体調の悪い時は無理をしないで、治療直後や治療中は、治療による消耗や体力の低下による疲れ、気分的な落ち込みや不安などのために、やる気の起きない時もあるかもしれません。急にあれもこれもと張り切りすぎると疲れてしまうことがあります。そのような時には無理をしないで、できることから始めてみましょう。強い疲れやだるさを感じたり、痛みなどの症状がある時は、無理をしないことも体調管理では大切なことです。その日は思い切って一日ゆっくり休むなど、体調に合わせた過ごし方をしましょう。体調や症状のことで気になることがあったら、患者筆記、私の療養手帳に記録しておくのも良いでしょう。体調管理のポイント、規則正しい生活、バランスの取れた食事、適度な水分摂取、十分な休養と睡眠、適度な運動、感染予防、手洗い、うがいなど、禁煙、リラックス法、深呼吸など、気分転換とストレス発散、悩みや不安の原因を取り除く、身体的な苦痛を取り除く、定期的な検査、こんな時は担当医に相談しましょう。休養や十分な睡眠をとっても疲れやだるさが続く、眠れない、眠りが浅い、息苦しい症状が続く、痛みが強い、精神的な悩みや不安が強い、むくみが強くなり、尿の量が減る、熱が急に出た、熱が続く、吐き気が強く、食欲がない、下痢や便秘がひどい、その他、特に気をつけることはないか、担当医に確認してみましょう。関連情報、様々な症状への対応、リンクが貼られています。更新確認日、2023年4月5日、0時と証拠付け、療養生活のためのヒント、制作、堺市立健康福祉プラザ、視覚・聴覚障害者センター、制作協力、テキスト化堺、制作完了、2023年5月。